77.1 社長さん、いらっしゃい。この番組は株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス・プロパンガスの安定供給、建設設備の施工・管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、ハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
長崎県中小企業家同友会諫早支部長の馬場です。経営者の皆さん、一緒に良い会社を作りましょう。
中小企業家同友会は、良い会社、良い経営者、良い経営環境を目指すという3つの目的を持ち、中小企業の経営者が研究や交流のため自主的に集まった任意団体です。1957年に東京都での設立後、47都道府県すべてにあり、会員数は全国でおよそ47,000人。人、物、金、情報など経営に関するありとあらゆるテーマを取り上げ、経営者同士が本音で交流し合っています。同友会は考え方や社会的立場、業種、企業規模にとらわれず、大いに見聞を広め、企業の繁栄を目指そうとする中小企業家であれば誰でも入会できます。本音で語り合い、共に学び合う仲間がいます。長崎県中小企業家同友会諫早支部。
社長さん、いらっしゃい。
ガスが好き。
令和元年11月25日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。再放送の土曜夜10時からお聞きの皆さん、こんばんは。社長さん、いらっしゃい。お相手の上野屋と、
アシスタントはミサ姉と
金ちゃんです。
この番組はバーチャルシティ新剣王市を中心に、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、あんなことからこんなことまで本音トークで語っていただく番組です。 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
さて、週末23、24土日忙しかった、
はい、忙しかったですね。
明かりファンタジア無事終了しましてね。
いやー、もうね、24日の雨はどうなるかね。
あれはですね、ローマ法王様が人々に記憶を残すためのパフォーマンスです。
そうでしょ、そうですね、ライブだったもんね、
う
ん、
あれはそういうことです。
すごかった。で、38年前は大雪、
吹雪でしたね。
大雪、
はい、あれもそうですね、
うん、
ローマ法王様がそういう人々にそうやったよねってみんなが覚えてるでしょ、
ね、そして、
なんかそういうことらしいよ。
浄化ですよね、浄化の雨よね。
あと駅伝もね、うん、クイーンズ駅伝で長崎出身のね、はい、廣中選手がぶっちぎりでしたね。
すごいですね。
すごかったんですよ。それと、うん、7位のデンソーは元諫早高校で、はい、駅伝を率いていた松本監督がデンソーを率いて
ます。松本監督なんですね。
そうそう、だからデンソーの女子駅伝はいつも諫早で、うん、あのキャンプ張ってます。
あ、そうなんですね、うん、
この間も昼飯バッティングしました。え
ちょっと感覚みたいな。
そうなんだ。
私はあの
強いね。
そうですね、うん、厚底を履いた猫にオープンに行ってまいりました。レインボー FM の山口かまこさん
ね。はいはい、楽しみですね。
かわいいお店でしたよ。
またおいおいご紹介したいと思います。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。ご案内金ちゃんお願いします。
はい、 E メールは niji@771fm.co.jp です。 FM 諫早の公式アプリやホームページからも簡単に送信できます。皆さんメッセージお待ちしてます。
カラオケクラブダムの葵です。月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組知っとる？
知っとっさ。
この番組収録版がいつでもネットで聞けるって知っとる？
知らんかった。
B プレスで検索ね。
はい、皆様お待たせいたしました。本日のゲスト様をご紹介いたします。記念すべき35人目のゲスト様、諫早神社って知っとる？
知っとっさ。
正しい発音もう一回言っておきますか。
知っとっさ。
知っとっさ。
はい、皆さん練習しておいてくださいよ。おしめんさん、諫早神社宮司宮本健一様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
なんか素敵な
全然
空気感がピンってしますよ ね、
そう
ですね。あの白衣袴の清掃で、
はい、そうです
ね、
は
い、お伝えラジオなんでお伝えできないんですけど ね、 ね、後でそのウェブ版ではね、後ほど画像もアップされますんでお楽しみにということ、はい、どうぞ自己紹介など。
あ、はい、あの諫早神社の宮司の宮本と申します。はい、あの宮司っていうのが、まあ、会社でいうとこ の、 あの社長、まあ、代表の
代表
の
代表
です、代表ですね。で、諫早神社っていうのがあの今から1291年前に創建されました。奈良時代ですね。
奈良時代、
はい、平城京の時代ですね。
平城京の時代ですか、
はい、懐かしいね。
懐かしいねって一体妖怪か。
もともと諫早全体のこう、まあ、守り神であると同時に、もともと四面宮という、はい、おしめんさんという神社だったんですけども、うんうん、この四面宮というのがあの九州を守りする神様を祭りする神社だったということで、まあ、諫早の神様であると同時に、まあ、九州の神様の祭りしているということですね。はい、
アマテラス大神様ですね。
もはい、お祭りしております。
でもちょうど、ね、あの川のとこが四面橋ですよね。
はい、そうですね、四面橋。
そうか、四面宮から来た。
そうです、四面宮があったから四面橋という橋になってますね。はい、
だからあれでしょ、今言う諫早神社があって、はい、その前に本明川があって、
はい、本明川があります。
実際はその川向こうが入り口なんですね。
そうですね、川向こうに今飛屋旅館一ノ瀬日深さんというのがあるんです。そこに鳥居があって、はい、そこの奥に門前町があってですね、そこからこう参拝参道になってて、あのお参りをする、まあ、飛び石を渡ってお参りをする。
飛び石は参道だったんですね。
そうなんですね。
すごい、はい、
すごいよね。だそこってもう今鳥居ないんですか。
そうなんです、もう流さ、あの水害で、諫早大水害で流されてしまいまして、
あ、は
い、
あれなんか復活させた方がなんか趣があって面白いですね。
そうですね、
はい、インスタ映えますよね。
いずれは
500円貯金かなんかして。
500円貯金
か
に余った
と思うよ。、はい、それでは、はい、復活したいと思っております。
ねえ、
は
い、なんか面白いかもしれない。
ねえ、いいですね、はい、うん、
なかなかないと思います。
他のところないですね、飛び石を飛んでね、はい、
そうです、
飛び石が参道ですね。
ね、
え、参道ってさ、
おしゃれ。
社長さんいらっしゃい。
はい、松田さん途中でしたね。
すみません。いや、参道って普通、はい、ほら、うん、真ん中を通ってはいけません。はいはい、左端かな、はい、
そうそう。そうですね。まあ真ん中は神様が通るので、まあ、それをこうご遠慮して左右どちらかですね。
どちらかね。
はい、まあ、あとそのできれば手水のある方をこう、うちは手水舎って手を清めるところに、手があの清めするところは右側にありますので。うちの場合は、まあ、はい、右側を通って前に進むっていう
ですね。そういうことなんですね。はい、だからふと思ったのが、うん、飛び石真ん中じゃなかったら、
うん、ちょっと危ないかも
しれない。そこなるほど。
ごめんなさい。そんな感じじゃないように。
落ちないように。
いや、さっき始まる前の打ち合わせの時に、はい、うん、やっぱりそうやってその神社の正しい、うん、お参りの仕方っていう、うん、そのマナーっていうのかどうなのか分からないですけど、うん、なんかそういう講座とかぜひやってほしいねっていう話をしてたので、企画してくださいよ、ね。は
い、
さてさてですけど、はい、まあ、従来の神社の文化を守りながら、
はい、
宮本宮司さんはこう諫早のコミュニティとしてもね、
うん、
諫早神社を展開させ、
どんどん諫早神社がね、
う
ん、面白くなってきてるんですよ。なんか明るくなってね、
面白い
ね。
まあ、神社っていうのがこう、まあ、お正月とか初詣とかお参りするところっていうイメージがあると思うんですけど、もともとそのお参りするところだけじゃなくて、うん、地域のこういろんな大切なものを決めたり、いろんなみんなでそこによって大切なことをしたり、出し物を出したりですね、神様に見てもらうためにいろんなことをしたりと、そんな地域のコミュニティの中心だったんですね。
うん、
で、本来はね、ですね、なので今もそういった機能がちょっとどんどん今の時代とともになくなってきているのかなと思ってまして、うん、まあ、今の時代だからこそそういうあのコミュニティとしての神社としての場っていうのをこう、まあ、あの作っていけたらなと思って今いろんな活動に取り組んでいるところでございます。
あの、はい、神社行ってみてください。いろんなパンフレットがあって、うん、この間はあのなんかなセラ、
ピラティス、
ピラティス、ピラティスやってたりとかね、はいはい、声の出し方とか ね、はい、いろんな面白いことがね、諫早神社では行われてるんですよ。
あの新しいあそこででしょ、社務所っていうか、ね、ホールって言ったらちょっと不適切かもしれんけど、あそこなんて呼ぶんですか、あのお部屋は。
三州殿と呼んでます。
三州殿、
みんなが集まる場所っていうことですね。
そこをある程度こう開放して皆さんでどうぞ、
そこでいろんな活動をしてますね。
はい、そういうところ面白いですね。
皆さんお参り行った時に必ず左手の方にパンフレットがありますから、
う
ん、あの諫早神社の成り立ちとかね、そういうのもね、すごい面白い、うん、
あのイラストでまとめたものありますので、
うん、無料で、ね、
はい、ご覧いただければと思います。
新しい社務所も九州ガスグループでお
手伝い
をさせていただきました。あの今度広報誌でね、1月号で、
床暖、あのガスの床暖房もあります。
床暖
房完璧でございます。
ファンヒーター、いろいろあるよ。
うわ、本当や、寒いイメージがありました、神社に。
そうですね、ポカポカよ。
ポカポカ。
でガスだとその灯油みたいにこう入れ替えたりする必要がないので、そういうのも大変助かってますね。
じゃんじゃん言ってください。いや本当ね、この間取材させていただいて、うん、うちの広報誌の1月号に、
そうですね、はい、
ぴったりですねこの姿、
うん、あの表紙はねまだ内緒なんやけどね、うんうん、あれなんよ、あのなんちゅうのこう書いてもらえる、はい、
今御朱印っていう、
あ、
はい、御朱印がドーン
と、御朱印ずっと諫早神社の御朱印必ずもらいに行ってて、うん、
ありがとうございます。
なんかさっきの打ち合わせで、はい、神社ってコンビニより多いんですよね。
そうですね、はい、あの全国にコンビニが、うん、あの5万5000店ぐらいあります。で神社がどれぐらいあるかというと8万社ぐらい。
8万社、すごい、
はい、すごい、あの、はい、本当にもう朽ちたような神社もありますもん ね、
そ う、
ですね、
まあ、そういった、まあ、あの登記されてない神社も含めるともっとその倍とかですね、それぐらいあると思います。はい、ちなみに歯医者さんが6万8000、
歯医者さんも多いんだ。
歯医者さんも多いけ
ど、ね、それよりもっとより多い神社なんだ。
はい、
でもコンビニって意外と少ないんやなって逆に言
う、
ね、なんかどこにでもありそうやけどね。
こう年々今こう多くなってきたんですけど、今ちょっとこう頭打ちな感じみたいですね、コンビニ。
そうね、は
い
は
い、
そう
ですね、
すごいですね。でもその中でね、こんな新しいこと、ね、あの私去年のほらウルトラウォークでも、
あ、はいはい、そうですね、ウルトラウォークで、
あの去年は神社の御朱印巡りで、
今年
はお寺をね、
お寺さんだ
と、ね、でもそれでね楽しみにして来られる方って結構多いです、うん、 ですね、
はい、今も御朱印も本当に東京とか大阪とか遠方からいらっしゃる方も多くなっております。
でしょ、はい、うちでご飯ランチ食べられた方、はい、どこに、はい、行った方がいいですかって歩いて、はい、もう諫早神社でお参りして、うん、その、はいはい、あの飛び石渡って、はい、眼鏡橋に歩いて行ってくださいって、
う
ん
は
い、
だから教えてあげてよ、はい、だから川の向こうから
本当の参道
飛び石を渡って諫早神社にお参りしてください。
そうですね、
正しい道、
正しい道を、うん、確かに四面橋を渡って向こうの、ね、向こうからっていうね、うんうんうんうん、じゃあまず鳥居を建てましょう、はい、500円
なんなら少し寄付を
おっちゃん500円
個人的に
いやいや、もうちょっともうちょっと10倍ぐらいいやでもなんか諫早としてなんかそういうのを復活させたよね、
は
い、
そうですね、やっぱこの水害前と水害後ってだいぶあのこう、
あ、うん、はい、違うんでしょうね、
全部流されてしまいましたから、
そうですよね、はいはい、
そう、やぶさめなんか復活したのも、
そうですね、やぶさめもその水害でもう途切れて100年、そのやぶさめも、うん、その水害の前にちょっと途切れてしまってたんですけど、やぶさめも100年間途切れてしまってたのが、うん、去年一昨年ですか、
うん、100年ぶりの復活ですか、
そうですね、はい、
すごいね、
なんか面白いこといっぱいありますね
もう皆さんのおかげで、はい、頑張っております。
いやいや、すごい。
でもその、はい、お休みってあるんですかって聞こうとしたら、はい、ないですって
そうですね、私はないです、神社の職員はありますけども、うん、そう、私はまあないです、
ね、まあ社長はね、
え、ちょっと飲みに行こうかとかっては、
まあ時々あるから、ねね、まあただそんな苦にはなってないです、その神社今の仕事がそんな休みがないからといって、はい、
特に労働基準法にどうのこうのじゃないです
かいや社長に労働基準はない
と守ってますから個人的にも、
まあ、そうそう、巫女さんはね、ちゃんとね、あれですよね、はい、
面白いね、はい、でもあれでしょう、はい、予想を経験されての宮司、宮司業って、そうですね、これも不適切、
まあ、神社界にこう戻っ、まあ、入ってきたのが、まあ、10年前、
うん、10年前、
はい、で、その前の10年間はまあ民間の
企業、民間 OB なんですね、はいはい、のこの辺が面白いよね、
民間って何をされてました、はい、
営業とか
営業
いやだからそれが今の諫早神社が生き生きしとる
から、そうですよね、
ちっちゃい時からでも神社で育って、
まあ、ただ神社としての神社の後継ぎをするように教育っていうのはほとんど受けたことがなくて、
そうなんですか、
で大学も全然違うあの神社、うん、あ、大学に行って、まあ、あの経済とかマーケティングみたいなのを勉強
して、
すごい、なるほど、だからなんだ、
いやいやいや、そうなんだ、だからいいの、
まあ、その後その民間の会社で働いて、うん、まあ、民間の会社で働いてた時はその、うん、まあ、神社、まあ、日本の文化とかっていうのは本当にもう全然目もくれないというか、もう日々のこう、まあ、あのこう売り上げだったりとか生産性とか効率性とかそればっかりこう追求してたので、なんか今とは全然違う価値観だったんですけど、なんかこう神社に入ってきて、まあ、ふとしたきっかけで入ってきて、すごくこうあの逆にこういろんな発見が逆にあってですね、本当に今楽しくあのご奉仕をさせてもらってます。
そうなんですね、はい、私ももうずっと教育されて教育されて、お前は後継だぞみたいな、
大体そうですよね皆さんね、後継される方って、
うちが全くなかったですね、はい、
でも帰ってきてくださってありがとうですよね、本当にね、諫早神社、うん、こんなにある、
ね、新しいものがね、
いや、
まあ、そう思っていただけるように頑張りたいと思います。はい、もう
地域とね、見立ての文化って打ち合わせの時におっしゃってました、
はい、そうですね、はい、あの日本の文化、その神社に戻ってきてこう、あ、いい文化だなと思ったのが日本の文化の一つで、うんうん、見立ての文化っていうのがあると思うんですね。見立てっていうのが、まあ、これを何かに見立てるってよく言いますよね、はい、例えばなんですけども、あの松竹梅ってあの縁起物 の、 あの、はい、こう松竹梅ってよく言いますけども、うん、それがなんでこう縁起がいいのかっていう話なんですけども、うんうん、で松っていうのは常緑樹で1年間常にいつも若々しい状態でいるっていうので、うん、まあ、とてもこうおめでたい、うん、であと松っていうのはあのお正月の門松とかにも使われると思うんですけども、はいはい、これがあの神様をそこにあのの拠り所として、神様を待つっていう、うん、まあ、ダジャレみたいなもんですけど、うん、待つっていう意味もあって、その待つっていうのがすごく重んじられ大切にしてこられてるんですね、
お迎えするっていうようなニュアンスなんですかね。
でお祭りってありますけども、はい、お祭りの言葉の由来も待つっていうのに、はい、神様を待つっていうことなんですね。
神様を立て祭るの待つも待つ、
はい、
ま、だからあのアミンの歌はすごかったよ今思えば。
待つ
あれすごい深いよね。
私の名字も松なので。
話ちょっと戻りますから。その次あの竹ですね。竹はまああの、うん、あの見たとおりあのすくすくあのすぐ成長するということで、まあ、縁起がいいと。で梅っていうのもあの寒い時期にこうあの正月の寒い時期に、まあ、旧暦でいうと正月の寒い時期に初めてああいう綺麗な花が咲くっていうので、
あ、まあ、
はい、みやびなこう象徴見立ての文化なんですね。なので松竹梅っていうのはすごくおめでたいということで、これも見立ての文化。あとは例えばそのもうすぐお正月ですけども、うんうん、お正月におせち料理っていうのがあります、ね。はいはい、おせち料理っていうのもあれも全部おめでたいものが、うん、縁起のいいものが詰まってる、詰まってる、あれも見立てが入ってまして、例えばあの竹の鮮魚店さんでも扱っているの、はい、エビですね、はいはい、エビは何かというとエビはあの長寿の見立ての
長寿
食べ物なんですね、うん、あのエビみたいに腰が曲がって長く元気にいられ、うん、長寿でいられますようにという長寿の願いを込めた食べ物ですね。
あ、そうなんですね。
あと例えば数の子、うんうん、数の子はあのニシンの子供ですけども、うんうんうん、ニシンっていうのが2つの親でニシンですね、
うん、
はい、でニシンの親から生まれたたくさんの子供っていうことで、うん、子孫繁栄を見立てた、うん、あの食べ物なんですね、うん、
なるほど。
あとは例えば、まあ、言葉ダジャレかもしれないですけど、あのめでたいとか喜ぶとかですね、うん、はい、
喜ぶ、
はい、喜ぶ、はい、はい、喜ぶ。あとは例えばレンコンとかもですね、うん、レンコンって穴が開いてますね、うんうん、はい、あれは穴からあの遠くを見通す、あの将来を見通せるようにっていう、うん、あの思いが、うん、願いが込められてる、ね、うん、ああいう、まあ、おせち料理とかと、例えば節分なんかは豆をまきます、うんうんうん、なんで豆をまくかというと、うん、魔を滅する、悪魔の魔を滅する、要は退治するっていう、なので豆を、
まあ、なんですね、
はい、豆を、うん、いろんな意味が込められて、今、うん、日本の文化ってこう形だけ残ってるんですけど、うん、そのこう由来とか心っていうのがちょっとこう、うん、なかなか見えづらい、うん、まあ、時代になってるのかなと思います、まあ、そういうのをこうちょっとこう、ね、掘り起こしてこう、うん、ければなというふうに思ってます。う、はい、
そうか、意味を分かるとなんか面白い、ま
あ、楽しいというか、あの、うん、日本人ってそういう感性がすごいあるなと思って、うんうん、例えばこう日本人ってこうあの、まあ、スズムシとかの、 あのこう鳴き声を聞いてもすごい風情があるなって感じると思うんですけど、うんうん、すね、例えば海外の国の方だと、うん、あれを騒音に感じるらしいんですね、
う
ん、
え、何が
スズムシの鳴き声、
スズムシが騒音、
はい、騒音に聞こえる、だからそういう感性が日本人の中には、
やっぱり日本は心地よいもん、
心地よい、
ね、DNA であるよね、
はい、DNA なん
だ、だから多分、ね、あの皆さんもこう、うん、リスナーの皆さんも本当は多分 DNA にこうそういう心があるってあるんだけど、なんか普段なかなかそういうのにこう気づかないで、なんかその見立てのそのものにこう気づいていくとすごくこう心がこう広がっていくとか豊かになっていくような気がしてて、なんかそういう日本のいい文化をもっと広められるような取り組みをしていけたらなと思います、
ね、だって横領系ですよね、
響きが
よ
くない、
すごいね、
見立てって、
うん、いいね見立て、うん、いや、あの八百万の神様なんかももう、はい、オールオッケーじゃないですか、
う
ん、みんないろんな性格がいて、
う
ん、
で、
はい、日本はクリスマスもありの、
うん、そうなんです、
ね、
そう
ね、この間のローマ法
ですよね、
だから尊いものは尊いっていう、
ね、全てを尊く、はい、
受け入れられる、
だからその多様性を受け入れるといいますか、うん、こうあの異質なものをこう組み合わせて統合してまた調和をさせるっていう、うん、まあ、そういう、まあ、日本の文化って和の文化なんですね、
そうですね、
はい、和の文化で、うん、和っていうのがあの、うん、こう乃木辺に、あ、漢字を、うん、あのこう思い浮かべていただくと、はい、乃木辺に口って書きますね、うん、和、平和の和ですね、うん、でこれ乃木辺っていうのが全部違う方向を向いてますですよね、乃木辺、うん、
あ、本当だ、
そうですね、
はい、でこの違う方向のものを口で一つに結ぶっていう意味なんですね、
口で一つに結ぶ、
はい、だからその和っていうのがいろんな違った価値観とかそういったものを統合して調和させて一つの文化にするっていう、うん、そういうのが和の文化っていうのがその日本の、あの、はい、元々のその持ってる文化なんですね、でその和の文化が根付いてる国なので、大いなる和の文化で大和の国っていう、
すごい、すごい、今ちょっと鳥肌立った、
いや和といえばさ、あの地元の森町さんともさ、はい、和の心でコラボ、
そうなんです、はい、
で面白いお菓子を仕込んでるじゃないですか、
そう
なん
です、ちょっと神社とお菓子屋さんってなかなかこう結びつかないかもしれないですけど、もともとですね、あ、神社っていうのが、うん、あの英語で言うとジンジャーで生姜っていう、生姜、はい、うん、で生姜の 例えば、まあ、伊佐早ってお越しが有名なので、ね、その神社で生姜お越しを作ったらなんかいいんじゃないかなって、それもまあ見立てみたいなもんですよ、ダジャレみたいな
神社お越し、
ね、言霊の見立てなんですけど、
神社が入ったんですね、
はい、神社お越し、はいはい、神社本当に生姜味なんですか、
本当に生姜味、
そうよ、
で伊佐早はですね、生姜の発祥地なんです、ね、
そうなんだ、
飯盛りとか飯盛りが、
あ、はい、そうかそうか、
生姜っていうのがインドとか東南アジアが原産国なんですけども、うん、そこから入って長崎に入ってきて、もともと長崎でこう発祥したんです、ね、うん、で今は高知とかがあの有名なんですけど、もともと長崎が生産高日本一ですから、
はい、なるほどね、はい、はい、曲が流れてますけどね、V プロ海賊団のキャプテンコフィーのオリジナルソロ、
は
い、
お、コフィ
ー、奇跡という歌でね、うん、いい歌ですよ、先週も申し上げたんですけど、弟さんの結婚式のために書き上げたという名曲でございますので、ね、でこれを聞きながらですけど、さっきの話のちょっと続きなんですけど、その伊佐早の森長さんとのコラボで神社おこしと、うん、はい、
もう一つ長崎のお土産といえばカステラですよね、うん、神社カステラ、生姜味のカステラです、
おいって 神社おこしと神社カステラをパッケージにして、うん、はい、少しリスナーさんプレゼント、
やった、やった、太っ腹
ということでですね、また合言葉等につきましては後半に引っ張りたいと思います、
あのここだけにしかないものですので、
はい、ね、
あ
のね、
すごいねオリジナル、
はい、じゃあ CM を挟んで後半へ続きます。繰り返して今出会えたこの奇跡を信じたい、飾らぬこの想いあなたに届けと、声の限り叫びたい、
別れたのに心が痛くて、こんな夜はずっとあの星空眺めていたね、重ねたこの手の中あなたのぬくもりが「そうこの時その微笑み守りたい」「終わらないこのメロディ心に響
け」「ガスガス」
社長さんいらっしゃい、カラオケクラブダムにもいらっしゃい、
時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
アシスタントはミサ姉と
金ちゃんです。
ここでブレイクタイムの時間なんですけどもですね、はいはい、ちょっと先だってから、クリエイターが集まってですね、面白い CD を
作りましたので、何やら面白いですね、
3分ほどです、フルバージョンで、初公開でございますので、はい、お楽しみください。楽しみです、どうぞ、はい、
姿勢ば用してラジオ体操第一、腕は前から上さん上げて、いいとこ背伸びの運動からいくわ、1、2、3、4、5、6、腕と足運動、腕は横さ振りながら 元気を足は曲げて伸ばすとの繰り返し。1、2、3、4。腕は回すよ。太か円は角ごと回すと肩にきの筋肉はほぐすったいね。1、2、3、4。胸運動。腕はチーと傘に振って斜め上に意地で気持ちいいよ。なんこと胸は反らすとさね。1、2、3、4。体は横さまぐ運動ばすいよ。胸横に行きばよ。伸ばさんばば。1、2、3、4。前と後ろにまぐ運動ばいくよ。弾みばつけてひたさ3回グイグイグイってまぐば。ほんでゆっくり後ろさ反り返っと。1、2、3、4。体はよじまぐいよ。腕は斜め上さに。1、2、3、4、5、6。腕と足運動。1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。ほんで足場開けて斜め下に行きにこうまぐっと。一回まっぽし前歯向いてから反対側もすっとぞ。1、2、3、4、5、6。体は回すわ。でく範囲でおかげんね。腕は伸ばしながら頭上に行きに太か円ば描くごと回すとば。3、4。ほんでそん次は両方足で飛ぶ運動ば。開けて据えて開けて据えて。腕と足運動。1、2、3、4。ぜいぜいいよっとば。整えながらすっとば。1、2、3、4、5、6。深呼吸体ね。よーけいけば吸い込んで吐くば。1、2、3、4、5、6。持ってこーい持ってこーい。
はい、お楽しみいただけましたでしょうか。
めっちゃ面白かったね。
これ今からあちこちで流れますんでお楽しみください。
京介さんの長崎弁バージョン、ね
ね、作詞陰謀語り鍋ちゃん制作あきら企画上野屋でお送りしております。今度これ今度動画を制作いたしますのでね、
はい、
YouTuber の会の皆さんと一緒に動画を作りたいと思います、
ね、じゃあみんなもう長崎県はこれでいきましょう、
ね、そうですよね、
はい、それとですね、12月14日の、はい、宣伝なんですけど、これも音声メッセージが入っております、うん、
こんにちは、おふくろっつのあやこりんです。来月12月14日土曜日、カフェド ICH にておふくろっつの単独ライブを開催いたします。時間は夜7時開場、7時半開演となります。おふくろっつ2人ですけれども、ちょっと面白い仲間が増えて楽しいライブとなりますので、ぜひ年末一緒に楽しく過ごしましょう。
あやこりんがメッセージ。
社長さんいらっしゃい。
さて後半は憧れのテレビカンブリア宮殿っぽくですね、
また宮司様に戻ってきていただいてという展開になりますが、まあ、企業ではないんですがそのミッション、
はい
はい、この辺をお伺いできると嬉しいです。
そうですね、はい、今神社でこう目指しているこう3つの柱っていうのがありまして、はい、まあ、地域とともに栄える神社、はい、まあ、あと人が集う神社、うん、そして日本の伝統文化を発信する神社というこの3つの柱をちょっと立てておりまして、うん、取り組んでいきたいなと思っております。まあ、例えばこれからですと、まあ、例えば神社で皆さん先ほど言いましたようにその地域のコミュニティの場ですから、うん、まあ、例えばこうカフェみたいなのがあったりこうちょっとこう、うんうん、公民館みたいなのがあったり、うん、あとはこう、まあ、やぶさめとかもそうなんですけどいろんなあの芸能ごととかですね、うん、そういった美しいものとかをこう神様に奉納するための、まあ、例えば舞台みたいなものがあったりとかですね、うん、あとはちょっと3年後ぐらいになるんですけどもあの神社の社殿の右手に庭園を整備する予定にしておりますので、まあ、そういったいろんな取り組みをあのこれから進めていきたいと思っております。はい、
楽しみですね。
楽しみですね。池ですよね、庭
園。そうですね、はい、
あ池ね、はい、なるほど。やぶさめも4月でも日程決定したんですね。
そうですね、4月の26日の日曜日で今予定しております。
で、はい、例のグルメフェスティバルが4月の19日、はい、前の週になるのかな。
はい、そうですね、
ですね、うんうん、週前です。
だからおそらくグルメの時もなんかこう、うん、なんかこうね、
そうですね、
なんか一緒にできたら
パフォーマンスを
ね、できたらやぶさめあるようのなんかこうパフォーマンスができたらいいです ね、うん、はい、ですね、楽しみですね、
はい、そうですね、まあ、そういういろんな取り組みを通じて、まあ、よく諫早に住んでるとこう諫早ってな何もあんま見るところがないよねとか言われるんですけど、うんうんうん、例えばもともと観光っていう漢字がありますけども、はいはい、こう観光しに行くと、うんうん、で観光っていう漢字は光を見に行くって書きますよね、はい、反対から、はいはいはい、光を見に行く、もともと観光っていうのはお伊勢江戸時代に、うん、お伊勢参りが流行ったんですけども、うん、まあ、そういったこう神社とかお寺とか、まあ、そういった神様を見に行くのが観光だったんですね。光を見に行くのが観光だったんですね。ですので、まあ諫早神社っていうのは今ちょっと少しの、うん、光しかないんですけれども、まあ、地域の人にもこう光をそういった認識してもらったり、あとその光をもっともっと大きくして、うんうん、まあ、東京にいる方だったり、はい、まあ、世界 の、 地球の裏側にいる方だったり、うんうん、まあ、そういった方にもこう諫早神社から光を届けられるようなそういった場所になっていったらなと思っております。
は
い、
光ですよね、はい、やっぱ人はね、はい、イカの仲間なんですって本に書いてある。
イカの仲間、
うん、そうそう光に集まるんです。
あ、なるほど、
うん、だからその光を放ってるところに人は集まるんですっていうのが、う
ん、
本に書いてあります。
なるほど、イカなんですね。
イカなんだ。でも宮根さんもそういうのがスルッと出てくるんですよね、ふとした時に。
イカとは思わない。
イカなんです
よ。美味しい水イカかな、モンゴイカかな。
でその、はい、まあ、これから の、はい、その諫早神社といいますか、はい、さっきちらっとカフェの話も出ましたけど、ね、はい、こんなことやってみたい、あんなことやってみたいっていう未来像っていうか、
いろいろあるんですけど、はい、まあ、一つ思ってるのはこう今ミシュランガイドってレストランのガイドがありますけども、はいはい、うん、あれって一つ星二つ星三つ星っていう、こうランキングがされてますけども、うん、あれって一つ一つ定義があるそうなんですね。
なるほど。
で一つ星っていうのは例えば和食なら和食のジャンルの中の特に美味しいお店っていうのが一つ星、う
ん
う
ん、一つ星、
はいはい、で二つ星っていうのがこう、遠回りしてでも行ってみたい行きたいお店っていうことです。例えば、まあ、ここからだったらこう、うん、福岡にあるお店だと、うん、まあ、ちょっとこう佐賀に行ったらちょっと 遠出してでも行ってみたい、
わざわざ、
ね、わざわざ、ね、遠回りしてでも行ってみたい、はいはい、で3つ目がこう、そのためだけに行きたいお店、あ、まあ、何も用事がないんだけど、もうそのお店に行くためだけに
わざわざ、ね、
わざわざ行く、まあ、そういったお店が三つ星らしいんですね、はいはいはいはい、ですので、まあ、そういったのを聞いたときにこう、まあ、神社としてもこう三つ星のようなこうわざわざまあ、地元の方もそうなんですけども、いろんな地域の、まあ、もともと九州の守り神ですから、まあ、九州の方々にも、まあ、また東京の方とかいろんな方々にもわざわざ来てもらえるような、まあ、そういったこう場所になっていったらなというふうに思っております。
なるほどね、
はい、いいね、
伊勢神宮に行くんだよみたいな感覚で、伊勢神社に行こうみたいなね。
ちょっとかなり
冷や
か
しの川上製麺も行った
やん。行った行った、
うん、生そうめんを食べるためだけに南島原に行ったんです
。そうそんな感じで、はい、
うん、生そうめん食べたことあります？
ないです。
ないでしょ、はいはい、行ったもんね。
それだけに、それ
だけ我々行ったもんね。いや、そういうことですよね。
そうなんです。だから諫早神社にしかないものっていうのもいろいろな取り組みでこう作っていけたらなっていう。
神社おこし会議だけ行こうみたいな。
いや、なんか諫早神社にしかないね。
神社シリーズ、はい、いいんじゃないですか、うん、面白そう、うん
ね、これからも、
はい、で私は毎月1日参りに行ってるんですよね、諫早神社、はい、その帰りに神社カステラを買って
神社カステラありますよ、お札と一緒に並んで、ね、
あのお供えしてお祓いをしてますから、ありがたいもの
です。そしたらすごいなんか内側からすごい光を放せるようになってるんですね。なんじゃなくても本当あそこの空気感がキンってしてるじゃないですか、あれが好きでね、はい、時々寄ってます、
うん、いいよね、
近くですから、
そうですね、歩いていけるもんね。
いつもお供え物の鯛があるんですけども、それはもう竹の鮮魚店さ
ん、そうなんですよ、もううちの、ね、父の代からだから、はい、もうね、何十年もです、はい、ね、ありがたいこと、いやいや、
で先ほど の, そのプレゼントなんですけども、はいはい、ジンジャーおこしとジンジャーカステラの、
うんうん、詰め合わせ、
詰め合わせを、
はい、何個、
5個入りですね、
5個入り、
5個入りを何名様？
5名様、
5名様ですね、はい、では5名様で、プレゼントの申し込み先はまず一つは FM 諫早の、専用アプリから、
はい、
うん、
はい、
アプリからね。でもう一つは、ね、あ、我々の収録版がアップされて B プレス、
そうですね、
B プレスさん、はい、BPRESS を検索して、うん、はい、社長さんのバナーをクリックするとプレゼントが応募できるようなボタンを多分今夜中に作ると思いますので、それで申し込んでください、締め切りは12月1日です。
はい、合言葉は、
合言葉何にしましょう？
神社でしょう。
神社、神社、神社、
ね、カタカナですかね、
カタカナですかね、
カタカナで神社、
カタカナで神社、
カタカナ
ですね、
まあ、漢字でも正解、
漢字でも正解、
カタカナでも正解、神社、まあ、そういうことで、いきましょうね。
はい、
社長さんいらっしゃい。
時刻は夕方5時43分を回っております、はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日は諫早神社宮本宮司様と楽しい時間を共有できました。ありがとうございました。
ありがとうございました。もっといろいろ聞きたかった
ね, ね、また第2弾第3弾、ね、
面白い、
よろしくお願いします。
深いよ、やっぱり日本の文化って
深い ね, ね、面白いね、知らんかったことがいっぱいあるよ。
そう、私も日々勉強中です、うん、楽しく勉強させてもらって、
だやっぱりその大人の学校もなんかやっていただきたいよね、日本の文化をね、
そうですね、今の、ね、あの見立てだけでも面白かったですよね、そういう意味があるんだ ね, ね, ね。
金ちゃんいかがでしたか？
いや、すごいなと思います。もう本当に奥が深くてね、まだ聞きたいことはたくさんあるんですけど、なんか海外の人にもぜひたくさん来てほしいですよね。ね、
え、今やっぱり日本の文化っていうのは海外の方に注目されてますから、
ね、どんどんね、はい、
もうじゃあ英語ペラペラの
ページさんだった
んです
そうです
ね、メッセージも来てますよ、
はい、ドリカムさんから、上野屋さん、みさねえ、きんちゃん、こんばんは。
はい、こんばんは。
私はいつも長崎から諫早に通勤するとき、諫早神社の前を通ると、うん、大きなクスノキの木を見て、今日も一日お疲れ様と思いました。ああ、そうですね、あの
大きいですね、
実はね、私も毎回触って帰ってます、はい、この間諫早神社のクスノキの木の声を聞きました。かすかにありがとうと聞こえました。
わ
あ、
すごい、
すごい、
いや、そうかもね、
それも見立てかもしれない、
見立て、すごい、
気がするんですね、
やっぱ聞こえるんですね、うん、
聞こえたってことは聞こえた、
うん、聞こえてるんです、うんうん、ありがとうと言ってくれてるんです、うんうん、クスノキもね、
やっぱこう自然の中で私たち生かされてますから、うん、その自然の声を聞くっていうのも大切なことだと思います、
うん、これ全然業務連絡なんですけど、これ金ちゃん呼んでもらうかな、
はい、はい、ヤナッチさんからいただいてます、はい、ミサ姉さん、
はいはい
天皇杯のポスター置いていきますのでどっか貼ってください。
はい、どうぞ。
ありがとうございます。もう今度決勝戦でこれ買ったらね。
そうね、
だからね、
そうそうそう、最初ですね、国立競技場最初でしょ、うんうん、決勝戦に残ったら、
そうそうそう、
ね、あ、そうなん、
うん、そうなんですよ。1
回目って、
スポーツ1回目初めてなんですよ。だからね、21日以
降のスポーツ1回目
でしょ。あの決勝戦残ったら決勝戦が新しい国立競技場の第1回目のスポーツの、
新国立競技場、
ごめんなさい、そうそうそうそう、
こけら落としみたいな、
そうみたいですよ。
そうなんですよ。しかもこれで勝ったら ね、1月1日が決勝戦ですから、
ね、う
ん
う
ん
う
ん、
そうよね、もう楽しみよね、
ちょっとやってほしいね、
頑張ってほしい。、うん、
はい、さあ、曲がですね、これはカズさんの曲でしょ、ん、なになに、7番、あー、グッバイレディ、ナンシーの歌ですか。カズさんの歌を聴きながらですけどね、先ほどプレゼントの話少ししましたけども、もう一度整理します、
はい、
プレゼントの申し込みは12月1日の日曜日締め切りにさせてください、
はい、合言葉は、
合言葉は、あ、何だっけ、
神社、
あ、神社って言ったんですね。で、一つはその B プレスさんのね、 BPRESS ホームページクリックしてみてください。社長さんのバナーが見つかりますので、そこをクリックすると過去の今までのお話いただいた収録版が全員分入ってますのでね、うん、
はい、
まあ、それもお楽しみなんですけど、プレゼントもそこから申し込めるようにボタンを作っていただくように先ほどお願いをしたところです、
はい、
まあ、それで応募してみてください。あの引き換え券になりますのでね、
うん、
だからそれを、うん、我々は引き換え券をプレゼントしますので、それを持って
諫早
神社に行ってください、
ね、は
い、
ね、
お待ちしております。
はい、そうです
ね、いつまでに来てねっていうのが書いてありますので、それまでに行ってください ね、うん、
はい、
あの年末年始は超忙しい、
そうですよね、お忙しい、うん、
もう泣かしって言われました
本当やね。
まあ、そういうことでですね、来週はですね12月に入るんですよ。
あ、もう12月ですね、
はい、すごいですね、12月2日の月曜日ですね、はい、記念すべき36人目のゲスト様なんですけど、はい、長崎の駅前、長崎の出島、
うん、
それからハサミなどで、うん、全室禁煙ホテル事業、
うん、あのホテルですね、
あのホテルね、
はい、あのホテル
ですね、それと皆さん意外とご存知なんですけど、あそこ大村でお水を作ってまして、
はい、
ウォーター事業部っていうのがありましてですね、
うん、
先だって秋口のウルトラウォーキングの、
はい、
42キロコースの干拓道路の出口のところで供給していただいたのが九州、
はい、
うん、あ、そうか、九州協議さんのね、
はい、
ウォーター事業部だったんですよ、
はい、あ、そうなんですね、
う
ん、
そうだ
というわけで、
ね、
はい、その九州協議株式会社副社長です、
はい、
社長ではなくて、
はい、
あえて奥様に、
奥様、はい、
はい、私は個人的に奥様に会いたい。
それってちょっと待って、おさんの好みだけだと思うのよね。
いやいや、
まあね、奥様綺麗だから、
うん、あ、だからね、
はい、私は経営者として尊敬してるんです。
もうすごいです
よ、船橋幸子様はね、素晴らしい方ですよ、
さっちゃん、
ね、まあ、もちろん社長も素晴らしいんですよ、うん、
はい、
お越しいただく予定になってますので、お楽しみにということですね、
はい、
いいでしょ、来週来週で、
来週来週で、ね、お茶
飲み、宮本来週もしあれだったら遊びに来ていいです、
はい、ぜひぜひ遊びに来て、こんな感じで、いや
本当素敵な素敵な経営者さんですよ、
はい、あの社長をちゃんと牛耳ってるっていう、
そうなんだ、楽しみにしております。
いや、もう楽しみですね。さあ、私年末ジャンボも買いました。
さっき
言ったすごい、
ちらちら見えてるの、年末ジャンボが
連番で3枚、
すごい
元気よく買ってきました、連番で3枚ということで、お別れのご挨拶をしましょう、
はい、
本日ゲスト諫早神社宮本宮司様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ。
社長さんいらっしゃい。この番組は株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。